こちら阪神北県民局です。このコーナーは兵庫県内に10ある県民局県民センターのトップの方をお迎えしてお話を伺っています。今朝は阪神北県民局長の村上元信さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
村上さんは阪神北県民局長になられたのがこの春。
そうですね、4月から行ってちょうど4ヶ月になろうとしてますけどね、
はい、そうですか。阪神北県民局ということ、これは阪神は北と南が県民局ありますけれども、エリアでいうと
ちょうど、まあ、伊丹市から北になりますね、はい、伊丹市、宝塚市、三田市、川西市と稲川町、四市一町ということです。
なるほど、はい、でもとってもいいところですね。
いいところですよ、宝塚市民。
そうですね、私もこの4月からいろんなところを回らせてもらいまして、はい、改めてのね、地域すごく楽しくていいところやなというのを再確認させてもらってます、ね、
いろんな発祥の地が散りばめられてるというふうに聞きますよね。
そうですね、例えば伊丹清酒発祥の地って言われてますけど、はいはい、まあ近世のいろんな町の文化というようなもんで、そういうすごくいい町になってますし、はい、宝塚は、まあ、ご存知の歌劇と湯の町ということで、はい、非常にね、やっぱり文化の高い町です、うん、三田は久喜家の、はい、城下町ということでビールの発祥もありそうですしね、いろんな古い町並みもありますね、はい、川西は日本、源氏、
はい、
清和源氏の発祥の地で、まあ、日本の武士団の、ね、はい、発祥の地ですし、サイダーも平野水というなんか、ね、
そうです
ね、サイダーも言われてますね、はいはいはい、
炭酸系のね、
そうそうそうそう、
はい、ね、
う
ん、
そして一町、稲川町ですね。
稲川町はもうやっぱり自然豊かですし、美味しいものもたくさんありますしね。
今そこ多田戸
銀山に ね史跡に指定されましてね、はい、これから大きく盛り上げていきたい、はい、PR していきたいというところですね。
なんかもう昔のまんま、そのままなんかこう残ってる、そうそうそう、
3000軒という大きな町だったらしいですけどもね、
で本当にこう自然がいっぱいある
ところでもあるんですね。そうですね、もう日本の里山、日本一の里山と言ってますけどね、ちょっと足を伸ばせば、はい、自然、里、田園風景ありますし、まあ、町と田舎が一緒に近接しているという、同居しているというね、程よい田舎感というか、はい、町感というか、
そうですね、大きな都市に出るのにもすごく便利ですね。
そうなんですね、電車も便利ですし、道路も充実してますのでね、
はい、
でもその住みやすさはあっても、今、まあ、全体がね、国全体が人口が減少傾向にあると。
そうですね、はい、だからまあ兵庫県全体でも地域創生戦略ということで、うん、特に社会増対策とかね、はい、自然人口の自然増対策力入れてきますけど、はい、阪神北地域のやはりその早くから住宅、うん、ニュータウンなんかの開発が進んでますけど、はい、やはり住宅、良質な住宅ストックというのはたくさんありますので、でそういうことと、あと子育てのしやすさ、自然との近さ、うん、また働きやすさ、都会へのアクセスの良さ、はい、こういうのは優位性を生かしてどんどん、移り住みいうようなことをね、はい、これから進めていければと思ってまして、はい、北摂ライフ、兵庫北摂ライフという兵庫の住まい、兵庫北摂への住まい方をね、いろいろ提案させていきたいなというのが、まあ、今年の大きな目玉の一つにしておるんですけどね、うん、
まあ、今地方創生っていうことをね、はい、こう言われて、いかにこの地域の魅力を引き出すかっていう、
そうですね、まあ兵庫県もちろん各地いろいろ魅力ありますけど、はい、私はやっぱり阪神北が一番魅力的なエリアだと自負しておりますよね。
住むにもすごくね、うん、便利で、そのさっきおっしゃったように自然が豊かで、子育てにもぴったりです、
は
い
は
い、
だから住むところは兵庫県なんだけれど、例えば仕事はね、大阪
の面、そうなんですね、例えば仕事を変わって、移住するとか、はい、じゃなくて、はい、お父さん仕事しながら、うん、お母さん家庭菜園もできるというようなね、そんな暮らし方もできますし、はい、
ご出張にもね伊丹空港ありますからね、
う
ん、
あそうそうそう便利ですね、
大阪国際空港ってなってますけど兵庫県伊丹市に
伊丹空港という空港、はい、
これがまだ新名神もねまた開通してくると、うん、インターチェンジなんかもできますので、
はい、
ますます地の利が良くなってくる。
そうですね、うん、でまたそういった産業などもこう生まれるとそこへまた人が集まって
そうです、ね、
来ますもんね。
そうそうそう、そういうような構想もいろいろと出てきてますから楽しみですね、
はい、さあそんな中で、この北摂というお話ね、あの言葉がありましたけれども、うん、何ですか北摂里山博物館というのが、
そうですね、
博物館ができるんですか。
博物館がねできるんではないんですね。
あ、ないんですか。
あの地域の丸ごとミュージアムということでね、
はい、
この北摂地域の、うん、里山の風景とか、うん、暮らし方とか、うん、もちろん、生活ですね、里山というのはその単に山だけじゃなくて、人の暮らしとのつながりの中で守られてきた、はい、風景ですので、生活そのものを、一つの展示物と見立てて、地域全体を丸ごとミュージアムという形で進めてますのが北摂博物館構想ですね。
そうかそうか、
平成23年度からやってますので、まあ、もう6年ぐらいになりますね。
先ほどおっしゃってた里山もちょっとタイプの違う里山が共存してるって言ってる。
そうですね、あの例えば川西市なんかでも今もあのお茶茶道で使う菊摘みも今もずっと焼かれてるんですけどね、そういうふうにして昔から当時の里山の風景が守られているというところもありますし、
はい、
私今回阪神北に行ってから初めて聞いた概念で、
はい、
町山というのがあるんですね。
町山
里山に対して
町山、はい、これもまあ広い意味では里山って言ったらいいと思うんですけど、例えば40年とか50年とか前に開発されたニュータウンがありますけど、はい、その周辺地というんですかね、あのに当時はまだそんなに木はなかったけど40年ほど経つと立派な森になってるんですね。で住宅とその自然が全くとすぐそばにあるわけですよ、ニュータウンの周辺ですから、
はい、
でそこにねやっぱそこのニュータウンにお住まいの方々が、里山の整備保全活動をしながら、子どもたちとの交流の場であったり、あのシニアの方々たちのそのコミュニケーションを図りながら一緒に保全していこうという活動が今広がってきてましてね、
そこに地域に住んでる人が自分たちの手でっていうの
はね、昔はやっぱり炭を取りに行くとか、あのいう生活の中で、里山と関わってきたんですけど、今当然燃料革命なんですけど、もうそういう意味での里山の利用というのは変わってきてる、だけど今言ったように新しい付き合い方ですね、自然環境学習の場であったり、お年寄りから子どもたちまでの世代を超えるような交流イベントの場であったり、あるいは健康づくりにもなりますし癒しにもなりますし、自然との触れ合うということで、まあ、あの健康寿命をそれますます伸ばしていけるというような、ね、こともありますから、新しい今日的な里山との付き合い方、つながり方というのができるエリアだと思いますね。
これが、まあ、地域丸ごとミュージアムっていうふうに、
ね、まさにな
ってるわけですよね。
一応里山30箇所を指定大変だけど、位置づけてるんですけど、その30だけじゃなくていっぱいあちこち里山もあるわけですよね。
ということはその、森とか林が占める割合というのも阪神北県民局管内で、
そうですね、あのエリア全体で、まあ、480平方キロメートルぐらいあるんですけど、その6割が森林なんです。ただね、さらに特徴的なのは、その6割のうちの9割が天然林なんです。兵庫県全体では6割ぐらいですから、このエリアはほとんどが自然の天然林、ですから秋の季節、春、あの初夏の季節、もう全然緑の色とか、あのもみじの色が全くね、もう違います
よ。いやね、でも伊丹、宝塚、川西、三田、稲川町っていうと住宅地として開発されてで住みよいっていうイメージがものすごく強い部分があるだけに、自然の森林がそれだけ残ってるっていうのは、
そうですね、
意外な印象でした。
伊丹にもさっき言った里山 30のうちの2つかな、はい、1番2番は痛み長い、
これ痛み緑地がそうです、
痛み緑地とね、
小屋池公園、小屋
池公園も、
ね、あとまあ湿原があったりとか、
湿地ですね、それ
から、棚田なんかもね、
棚田の風景もね、
そういったものも全てこれ北摂里山の中に入ってて、まあ、公園ももちろん入ってたりっていうことですよね、
はい、あの公園でいうと三田の有馬富士公園は本当、はいはい、ちっちゃい子を連れて行くのにっていうので、
う
ん、
そうですね、
はい、友達もわざわざ電車に乗ってとか車に乗って、
そうそうそうそうそう、高速道路を使えたらすぐですしね、だから大阪とか、ね、県外からもたくさん見えてまして、非常に集客力で、またあそこにね、世界的に有名な造形さん、新宮進
むさんの、
番組にも来ていただ
いたことあります、はいはいはい、
そうですね、
はい、進むさん、
その作品がたくさんありましてね、はい、風のミュージアムということで、うん、
はい、
整備してるんですけど、
作られた作品を、ね、あちこちこう、展示されてます、
はい、お風の揺らぎによって作品がこう動いていくという、ちょっと大きな
オブジェという構造物、
ね、うん、はい、うん、ちょっとこう変形した風車のようなオブジェもあります。そうそう
そう、先日もブラッと言ってたら、ちょうどお子様連れのお母さん、ご家族がね、ベビーカーをしながら来て、わあ、美術館に来たみたいねってすごく喜んでありましたんで、そこでね、まあ、定期的にイベントされ、はい、してましてね、5月にはミュージカル、子ども向けのいちごエクスプレスというミュージカルがあったんですけど、
篠田の絵本をもとにした、
いちご
を
見
た
いな、
はい、いちごという絵本をもとにした作品でしたね、
今度9月にはね、このジャズ、はい、風のジャズ
を、
去年はノーノーね、滝木の
ノー
とジャズってやって、今年はいちごミュージアム、ミュージカルとジャズ、
この野外パフォーマンス風のジャズ、
あ、そうですね、
はいはい、これ9月24日の
24日
土曜日、
はい、
もう志村さんがこうプロデュースされて、
あ、そうですね、
いいですね、そのやっぱり作品そのものが自然の風を伴って、うん、言ったら作品として完成するというね、うん、趣がありますので、
そうですね、
まあ、その自然と一体となった感覚を味わっていただいて、
非常に緑の中でね、青い空の中に下で、気持ちいいですよね、
でもそれだけ里山と言われるところがあって、自然がいっぱいだと、はい、やっぱりいろんな歩く催しっていうのも、
あ、そうそう、うん、里山のね、ウォーキングイベントをたくさんやってるんです、
はい、
人里ウォークというのがありましてね、はい、これは野瀬電さんとか阪急電鉄さんとか神戸電鉄さん、うん、それぞれ沿線のウォーキングイベントありますけど、はい、その中で里山に関連付けられるようなイベントを、はい、この人里ウォークということでやってますし、12月にはその中 の、はい、北摂里山ウォークいうのを予定してます、12月10日の土曜日ですけど、これ川西の人倉ダムの周辺を歩く予定なんですけどね、
はい、
その人倉ダムのはちょうど知名湖という、まあ、ダム湖ですけど、今度ラジオ関西さんとのバスは、うん、
はい、
はいはいはい、今週末、
今週ですね、
はい、土曜日曜とバスツアーを開催します、うん、親子でね行っていただくバスツアーですね、
もう定員以上たくさん申し込まれていただいて、はい、残念ながら参加できない方がいらっしゃることでね、残念ですけど、またどんどんこういうことやっていければと思いますけど、ちょうど30日がさっきの有馬富士公園、
はい、
で31日が川西の知名湖、
知る明るい湖、
これは川西市黒川というところに、
黒川ですね、この黒川はね、さっき言ったようなそのお茶の菊摘みの産地にもなってますし、日本一の里山ということで、今大いに売り出してる
ところです。この知名湖はキャンプ場があるんですね。
そうなんです、はい、そこのキャンプ場を訪れる予定になってますね。
じゃあ今回残念ながらね、ちょっとバスツアーには抽選で漏れてしまったという方も、まあ、個人で訪れていただいても楽しいスポットですから、
そうですね、
いただきたいです、
はい、ぜひね、
はい、
はい、
ちょっと足を伸ばすか、はい、そんな伸ばさなくてもすぐそばにありますので、
こんな近い、こんな便利なところにこんな自然が、ここの阪神北県民局わからないですね、
は
い、
その食べる方ではどんなことがあるでしょうね。
そうですね、やはり 農業面ではですね、はい、この地域の特色というか強みのが都市農業とか都市近郊農業ですね、はい、やはり大消費地の大阪とか神戸にも近いということで、うん、従来からその野菜とかね、
はい、
まあ、特に葉物野菜とか、うん、そういうので、強みを発揮してきてるんですけど、それを資源にしてこの地域全体をアグリなテーマパークに見立てましてね、うん、
はい、
阪神アグリパーク構想のこれ昨年度から進めてるんですけど、うん、まあ、農業青年とか、まあ、農業に力を入れてらっしゃる方、
はい、
これ人パーソンとあと場所をですね、
はい、
産直もそうですけどいろいろの農業関連の施設拠点、うん、これをいう場所、
はい、
それと、食べ物ですね、先ほどおっしゃいました、はい、食べ物これらをそのアグリな100ということでね、
アグリな100
アグリな100
はい、
アグリなパーソンとかアグリなスポットとかアグリなフードをね、アグリな100をいうことで、発信してるんです、
は
い、
これはホームページとか
ホームページで、ご覧いただけますよ、はい、でちょっとチェックしていただいて、この週末はちょっとじゃあここ行ってこの美味しいもうこれを食べようとか、これを買って帰ろうとかね、していただいたらいいと思いますし、
はい、
同時にそのエリアの里山も散策していただきながら、
ね、
もちろんそういう農産物をねそのまま直接買うことも直売所などでできるし、でそこで採れたものを加工して実際にお店で飲食店で食べる
とか、ちょうどそういうもちろんそういう自主的にやっていただいている飲食店もありますけど、
はい、
県民局としてもですねそういう新しいつながりの作っていきたいいうことで、
はい、
生産者の方と、
はい、
例えば、お菓子屋さんとかね洋菓子の方々たちとこうマッチングをして、このエリアの果物を使ったケーキを作ってもらうとかいうようなことも今仕掛けられないかなということでやってますし、レストランとかね、
はい、
そういうところで阪神アグリナフアグリなレストランをね
そこもういろんなとこ食べ歩けるようになんかこう
そうそう、いずれねそう、まあ、そういうアグリ街道というんですかね、なんかそういう周遊ルートなんかもこれから作っていって、うまく PR したら、ちょっと阪神農業の、まあ、行政的には農業の仕事は阪神の北と南一緒にやってるんですよ。阪神の農林振興事務所が、はいはい、尼崎西宮市屋も一緒にやってまして、
はい、ということは七市一町で、
そう、尼崎にもねトマトを作ってらっしゃる方とかね、いろいろいらっしゃいますのでね、そういう方たちと一緒になって、先週もちょうど伊丹の朝マルシェに、
はい、
その農家の方たちにね出店していただいて、トマトをたくさん買っていただいたんですけどね、
やっぱり生産者の方ってね自信があるけれども、それをどのように消費者に届けるかっていうところで悩んでる方も多いって聞きますので、
非常にねやっぱ強みはすでに持ってらっしゃるんですよ、やっぱり消費者に近い中でいろいろ頑張ってらっしゃるんですけど、それをさらにねその強みを伸ばしていくということで、力を入れていきたいなという、
これは阪神アグリパークで検索をすると、
はい、
農産物の直売所とか観光農園とか、いろいろと情報が出てくるということなので、ぜひそちらもね、
うん、
チェックしていただければと思います、
はい
はい、まあ、ちょうどこれ夏休みのいい季節ですので ねちょっとフラッとこう、
そうですね、ちょうど今日この7月28日に阪神北県民局を取り上げていただきましてありがとうございますこれまさに夏休み夏本番主演に ね子供たちどんどん外に出てもらって、
はい、
ポケモンだけじゃなくて虫も昆虫採集もしていただいたらと思います。
実物にね、仮想空間ではなくてね、本当の本物をね、見て触れてという楽しみがあるという、
はい、
そんな地域だというお話でした。今朝どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
阪神北県民局長の村上元信さんでした。